それでは今日これからメッセージを聞く聖書の箇所を読みます。ルカによる福音書6章の27節から38節までを読みます。お聞きください。ルカの福音書6章の27節から38節までです。しかしこれを聞いているあなた方に私は言います。あなた方の敵を愛しなさい。あなた方を憎む者たちに善を行いなさい。あなた方を祝う呪う者たち祝福をしなさい。あなた方が侮辱する者たちのために祈りなさい。あなたを頬を打つ者にはもう一方の頬も受けなさい。あなたの上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。求める者には誰にも与えなさい。あなたの元を奪い取る者から取り返戻してはいけません。人からしてもらいたいと望む通り人にしなさい。自分を愛してくれる者たちを愛したとしても、あなた方がどんなに恵みがあるでしょうか。罪人たちでも自分を愛してくれる者たちを愛しています。自分に良いことをしてくれる者たちに良いことをしたとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸したとしても、あなた方にどんな恵みがあるのでしょうか。罪人たちでも同じだけ返してもらうつもりで罪人たちで貸しています。しかしあなた方には自分の敵を愛しなさい。彼らによくしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは多く、あなた方は意図高き方の子供になります。意図高き方は恩知らずの者にも悪人にも憐れみ深いからです。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くなりなさい。裁いてはいけません。そうすればあなた方も裁かれません。人を不義に定めてはいけません。そうすればあなた方も不義に定められません。許しなさい。そうすればあなた方も許されます。与えなさい。そうすればあなた方も与えられます。詰め込んだり揺すって入れたり盛り上げたりして気前よく測って袋に入れてもらえます。あなた方が測るその測りで、あなた方も測りで返してもらえるからです。以上です。あなたの敵を愛しなさいと題して鴨下牧師からメッセージを聞きます。
今私たちは主イエスが平地でなさった平地の説教と呼ばれる御言葉を共に聞いています。主イエスは私たちが生活しているその場所まで降りてこられて福音を語ってくださいます。前回語られたのは貧しい者は幸いですという言葉でした。私たちがこの世にあって自分の人生が思うよりうまくいくような状況は、幸福に見えても実は不幸なのだと言われました。 けれども主イエスは私たちが困難な状況、厳しいところに生きているところで神を見出すことができる、私たちが不幸だと感じるそのような生活の中で神を見出すことができるなら、神は私たちと一緒にいてくださる、そのことを覚えることができるので、そのことは幸せなのだと言われました。それがこの平地の説教の冒頭の言葉でした。今日の箇所はそれに続いての言葉です。27節にこうあります。しかしこれを聞いたあなた方に私は言います。あなた方の敵を愛しなさい。あなた方を憎む者たちに善を行いなさい。しかしと語り出されています。このしかしというのはどういう意味なのでしょうか。主イエスはこの前のところで幸いな生活についてお語りになりました。そして不幸な生活についてお語りになりました。飛んでいる人、今満腹している人、今笑っている人、人々があなた方を褒めるとき、そういう人は哀れで実は不幸なのだ、災いなのだと主イエスは言われました。そうするとそれを聞いた人たちはどう思うでしょう。貧しい人たち、今苦労している人たち、そういうところにいる立場の人であれば、それまで成功者と思われてきた、羨ましいと思っていた人のことを主が、その人たちは実はかわいそうな人だ、不幸な人なのだ、そう言われた時にどこかでほっとします。どこかでざまあ見ろと思うかもしれません。主イエスは説教者としてそういう人の心の動きをよく理解しておられる方です。だから続けてこう言われたのです。しかし私は言います。あなた方の敵を愛しなさい。あなた方を憎む人たちに善を行いなさい。そう言われたのです。ざまあ見ろと思うのではなくて、そういう相手であるあなた方の敵を愛しなさい、あなた方を憎んでくる人たちに善を行いなさいと言われました。主がここであなたの敵を愛しなさいと語られます。これはどういうことなのでしょうか。私たちはこういう言葉を聞くとどうしても苦手な人、嫌いな人のことを感情的に好きにならないといけないのだろうかと考えてしまいます。もちろんそうできたら良いと思います。自分に対して敵対感情を向けてくる人に自分の方から積極的に自発的に好きになっていく、それは素晴らしいことです。ただそう考えると私たちはこの主の言葉を聞いたときに非常に重たい宿題を課されたような、そんな気持ちになります。苦手な人を好きになれない自分は何かが欠落しているのではないか、そう考えて自分を責めてしまうことになるかもしれません。主はここで28節から30節のところでこのように言っておられます。あなた方を呪う者たちを祝福しなさい。あなた方を侮辱する者たちのために祈りなさい。あなたの方を打つ者にはもう片方の方も向けなさい。あなたの上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。求める者には誰にでも与えなさい。あなたのものを奪い取る者から取り戻してはいけません。主イエスがここで言っておられることはとても厳しいことです。むちゃくちゃなことです。 とてもまともな感覚ではできそうもないことばかりです。そこでまず理解したいのは、主イエスがこれらのことをどういう意図を持って話しておられるかということです。ここで言っておられるのは、好きになるというような感情の話ではありません。むしろ感情を殺していくような、犠牲を強いるようなことを要求なさいます。自分を呪う者を祝福し、自分を侮辱する者のために祈り、頬を打つ者にはもう片方の頬も出す。自分の敵とも思える相手のために自分を犠牲にするようにと主イエスはここで要求しておられます。どうしてそんなことが可能になるのでしょうか。それはその前に語られているように、あなた方は幸せなものだからだということです。神の国の中で生きている、神に支配されて生きている、神が一緒にあなたと共にあるのだから、もう何も失うものはないのだと言っておられるわけです。時折お話をしていることですけれども、この教会の前任者で浅野直樹牧師と以前私は教団の学生会の働きをしておりました。ある時浅野先生がこんな話をしてくださったことがあります。それは結婚カウンセリングをする時の話です。浅野先生はまず初めに、これから結婚しようと思っている2人に対して、あなたの敵を愛しなさい、そこから教えることを始めるのだそうです。これから結婚をしようと思っている2人は、その結婚の準備のために教会で式を挙げてもらうためにこのカウンセリングを受けに来るわけです。この婚約期間中、結婚準備の期間中というのは2人の愛を育てる時です。言ってみればもう相手のことが好きで好きでたまらないという状況です。そういう2人に、あなたの夫となる人はあなたの敵です、あなたの妻となる人は本当はあなたの敵なんです、そうやって話すというわけです。そうするとそれを聞いた人たちは、初めはこの牧師さん一体何を言ってるんだろうかという、そんな思いになるわけです。不思議に思いますけれども、それは結婚するともう翌日から、あるいはもうその日から、ああこの人はいろいろ違うなということがこう分かってくるわけですけれども、結婚する前まではもう愛しているという、もう好きだという感情が満ち溢れていますので、なかなかこの人は全然違う人という考えに至らない場合が多いわけです。自分と違った考え方を持っている、育ってきた文化も習慣も違う、味噌汁の味も違う、卵も甘いのか辛いのか、全く違う環境の中で生きている人たちが一緒になるわけです。そうすると好きだという感情が邪魔をして、この人は本当は私と全然違う人ということを分からなくさせてしまいます。その誤解が続いたまま結婚をしてしまいますと、結婚した後からだんだんと別れてきて、どんどん好きだという感情が冷めていって、二人の距離は少しずつ開いていくことになります。けれども結婚したばかりの相手というのはまさに敵、全然違う人です、そこから始めていく、正反対の存在なのだということを理解して結婚を始めていくときに、喧嘩をすればするほど相手を理解することができるようになります。そうやって長い時間をかけて理解を深めていく、少しずつ寄り添っていくことを学んでいくようになるわけです。そうすることで心が離れていくのではなくて、よりお互いが寄り添っていくことができるようになる。 まあ、そんな話を浅野先生から聞いて、私もなるほどと思いながら、私も結婚カウンセリングをするときには一度はこの話をするようにしています。結婚カウンセリングでお話をするのは、愛するということは意思を貫くことだと話します。それは感情ではなくて志です。結婚の時に神と人との前で誓ったその誓いを守るように、その意思を貫くのです。好きという気持ちが重要なのではなくて、意思を貫き通すことができるかどうかが重要です。愛する時貫く意思、それはどうすればよいのかというと、自分を犠牲にすることです。やられたらやり返すという発想を捨てることです。自分を攻撃してくる相手に対して自分を守ることをやめて、その人を支えるように振る舞うことです。愛はギブアンドテイクではありません。自分を捨てたら捨てた分だけ、犠牲を払えば犠牲を払った分だけ、その人のことを愛したことになるのです。主イエスがこの27節から30節で語っておられるのは受け身です。相手を受け入れる、その心の持ちようを語っておられます。ところがこの後の31節から主イエスはさらにその思いを一歩進めていきます。31節、人からしてもらいたいと望む通りに人にしなさいと言います。これはやがて黄金律とかゴールデンルールと呼ばれるようになりました。愛することは想像力を持つことです。相手が何を望んでいるのか知ることができないと、人を愛することはできません。そこでその人が何を欲しているのかを知るためには、自分がしてもらいたいと思っていることをその相手にしてあげればよいのだと主イエスはここで言っておられます。そうやって自分の方から愛を示していく、そういうことができていくのだと主イエスは言います。ここで語られているのは積極的に自分の方から働きかけていく愛の姿です。前半で語られていた何か嫌なことをされたりやられたりしたら、そこで我慢をする、あるいはその時敵が自分の上着を求めてきたら下着も与え、殴られたら殴り返すのではなくて頬を出す、そうやって愛を示すというのは、どうしても我慢することという意味に理解されてしまいがちです。主イエスは敵を愛することというのは、ただ意思を持って我慢をすることにとどまるのではなくて、自分の方から積極的に働きかける能動的な愛であるということをここで続いて語っておられます。自分を愛してくれる人に親切にする、それはまさにギブアンドテイクの愛です。これはみんなやっていることだと言うんです。敵を愛する愛というのは、まさに自分を捨てる思いを持ってその人のことを受け入れていく愛です。そのようにして自分が示していった愛、そのようにして示された愛によって相手を包み込んでいくのです。35節でこう書かれています。しかしあなた方は自分の敵を愛しなさい、彼らによくしてやり返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは多く、あなた方は意図高き方の子供になります。主イエスはここでもう一度しかし あなた方は自分の敵を愛しなさいと語られます。そして主イエスはここで報いは多いと言われました。ここで語られる報いとは何でしょうか。この言葉も少し私たちは不思議に感じます。愛するということは想像力を持って自分の見返りを求めないことだと主イエスは言っておられました。それなのに報いがあるんだというんです。先ほどお話ししたこの世の愛はギブアンドテイクの愛です。愛すれば報いを期待するのは当然のことです。そんなの誰でもやっているよと言ったすぐ後で報いの話をなさる。どういうことなのでしょうか。私たちはここまでのところで主イエスの話は愛するというのは自分の損得感情を捨てて相手に対して自己犠牲を払う、そういう思いで接すること、そういうふうに理解してきました。ところがこの最後のところで報いは多いという話をなさる。普通に読んだら混乱してしまいます。どう読んだらよいのか分からなくなってしまいます。では主イエスがここで報いと言っておられるのはどんな内容なのでしょうか。その内容を見ると主イエスが語られている報いというのは意図高き方の子供になりますと言っています。この意図高き方というのはどんなお方なのでしょうか。続いてこうあります。意図高き方は恩知らずな者にも悪人にも憐れみ深いからです。つまりこの憐れみ深いお方の子供のようになる、その子供も憐れみ深いものになるということです。つまりそれがここで主イエスが語っておられる報いなのです。少しトンチのような言い方です。主が持っておられるような憐れみ深さを報いとして得られるようになるというんです。この憐れみ深いという言葉は人のために自分の心を痛めるという意味の言葉です。私たちが考える報いというのは人を自己犠牲の愛でもって愛することができたらその交換条件として幸せなことがたくさん起こるとか病気を治していただけるようになるとか人生がうまくいくようになる、そういう報いがきっとあるからねと聞くとああよかったとどこかで思います。けれども主イエスがここで語っておられる報いというのは意図高き方の子供になります。つまり憐れみ深い主イエスのようになりますというのです。だからその後の36節でもこのことを繰り返しています。あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くなりなさい。憐れみ深いものとしていただくことができる、相手のことに心を痛めることができるようになる、これが主が語られる報いです。私たちが思い描く報いとはかなり違っているかもしれません。主イエスがここで語っておられるのは徹底して愛に生きるものとなるということです。そこで37節と38節では今度はダメ押しと言わんばかりに次のことが語られます。裁いてはいけません。そうすればあなた方は裁かれません。人を不義に定めてはいけません。そうすればあなた方も不義に定められません。許しなさい。そうすればあなた方も許されます。与えなさい。そうすればあなた方も与えられます。詰め込んだり揺すって入れたり盛り上げたりして気前よく測って懐に入れてもらえます。あなた方が測るその測りであなた方も測り返してもらえるからです。この最後に書かれているのはダメ押しで3つの命令が書かれています。裁いてはいけません。不義に定めてはいけません。許しなさいという命令です。 命令の背後には神の愛の心があるという話を以前しました。主イエスの命令の背後にある神の愛の心はその後に記されています。あなた方が裁かれないため、あなた方が不義に定められないため、あなた方が許されるためだというわけです。よく考えてみればここにも報いが記されています。ここに来てようやく神の心が見えてきます。それは神ご自身があなた方を敵とは見なさないということです。神にとって敵とは誰でしょう。それは神を悲しませる人たちです。つまり神の敵は私たちです。私たちは神に敵対して生きています。無自覚であろうと、神の思いに逆らい、神を悲しませ、神に腹立たせて生きてしまっている。それは私たちです。その私たちが意図高き神の子供として歩もうとするときに、神がどんな思いで私たちを見ておられるのかに気がつくようになります。けれども、じゃあなぜ神様は神様の敵である私たちのことを何度も何度も許してくださるのでしょう。何度も受け入れてくださるのでしょう。何度も私たちのことを愛してくださるのは一体なぜでしょう。それは神が私たちのことを愛してくださっているからです。私たちを愛して許して私たちを受け入れたからといって、一体神に何のメリットがあるのでしょう。何もありそうには思えませんが、それでも神は私たちを愛してくださいます。そこに見えてくるのは気前の良い神様のイメージです。それこそが私たちに備えられている本当の報いです。それを聖書は神の恵みという言葉で表現しています。神は私たちに恵みを与えたくて与えたくて仕方がないお方です。私たちに気前よく測って懐に入れてくださるお方です。なぜか、神様は気前が良いお方だからです。神のところには豊かなものが満ち溢れているからです。だから神様はケチケチする必要がないのです。この方は人を愛したからといって、自己犠牲を払って自分が損をしてしまったからといって、もう神様のもとに何も手元に残っていないというような金欠の神ではありません。私たちの神は恵み豊かなお方で、私たちに惜しみなく与えても神のもとにあるものは一切なくならない。このお方のところには何でも満ち溢れるように有り余っています。私たちが神を愛していこうとするとき、私たちは、私たちが敵を愛していこうとするとき、私たちはこの神様のお姿を知ることができるようになります。主なる神は敵である私たちのことを何度も何度も許して受け入れて信じて愛し続けてくださいます。私たちのことを裁かず、 私たちのことを不義に定めず、私たちのことを許してくださる方です。この方のことを知るときに、ああ私も少しぐらい許してみようかな、私も少し許せるようになるかもしれない、そのようにしてこのお方の子供となっていく。それが私たちに約束されている神の最も大きな報い、恵みなのです。お祈りをいたします。恵み豊かな神であられる主よ、あなたは愛に満ちておられるお方です。この恵み深い神であられる主が私たちと一緒にいてくださいます。だから私たちは幸いです、幸せだということができます。あなたを得た時から私たちは失うものがなくなりました。自分の大切な命を失ったとしても、あなたはその命をもう握っていてくださいます。あなたの恵みを心から感謝いたします。どうかあなたの愛に気づかせてください。人を愛したら、人を許したら損をしてしまうという感情をどうか私たちから取り除いてください。そして意思を持って心から敵をも愛していくことができるように、あなたのように少しでも人に愛を振る舞うことができるように私たちを作り変えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。